Welcome to podcast.
Podcast KBS from Kyoto. 隅田隆平のハマグリ御門の編、令和3年11月10日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。鶴光師匠、お疲れ様でした。ワンバンコ、私が弁護士で俳優の隅田隆平でおま。
ワンバンコ、浅草キッドの水道橋博士でおま。
というわけで、
はい、
水道橋博士さんがこの番組ついに3年8ヶ月ぶりの登場でございます。
いや、この番組は持っててよかったですよ。
はい、もう長期政権が
長期政権10票ね、
はい、
投じられて素晴らしいことじゃないですか。
ありがとうございます。
10票でだけど京都だと地盤をこうね、はい、確保できるんだとしたら、
そうですそうです、
結構それ地方局もいいですよね。
ね、わからない方にご説明差し上げると、
ええ、
ラジオ番組表、
ええ、
人気 DJ ランキング、
うん、
これね、知ってる人ほとんどいないので、
ええ、まあもう総選挙ですからね。
総選挙の中
ラジオリスナーの中ではね、
10票なすごいんですよ。
99
は1票、
1票と間違いが1票
よく聞いてくださってありがとうございます、博士さん、あんだけ忙しいのに、その KBS の私の番組までそんな丁寧に聞いてくださってるのが
入りましたよ。ラジコの
ラジコ
エリアフリーもエリアも、そうそうそう、しかもこれを聞きたいがためです
いや、そうじゃないでしょう。
いや、本当そうですよ。
ほんまですか、ありがたいお話です本当に、でその前回お越しいただいた時は芸人春秋の2の単行本が出た時やったと思うんですけれども、今回は芸人春秋ダイアリー、
はい、
はい、こちらスモール出版から、
スモールと言いながらビッグな体調、
ビッグですよ、
560ページかな、555ページ、
もうそうですね、この博士さん界隈は皆さんこの500ページ超の本を当たり前のように書くんですよね、細田さんをはじめ、
はいはい
はいはい、いや、私もこれ読ませていただいて、
ありがとうございます、
たっぷりお話を伺いたいんですが、
ええ、
博士さん、また今絶賛炎上中ということで、
炎上中なんですよ、ね、なんか焦げ臭いでしょ、俺
焦げ臭かったですね今、
入ってくるなり、
ね、銀座の東京支社に入ってくるなり、ちょっと、はい、あれ焦げ臭いなっていう、
しかも火炎瓶をどんどん投げ込まれながら
、はい、
違う事件の火炎瓶も来て、
そうです
ね、で元々俺自身の話じゃないですからね
そうなんですよ、元々は
太田光
爆笑問題の
君が炎上してるだけですからね。
そうですよね、
その日を見てただけですから、その日を見ながら、まあおね、江戸っ子が火事が好きなのと一緒ですよ、はいはい、見ながら、おー、火が燃えとんなっつって、うんうん、痛快やなって言ったらこっちに燃え移ったみたいなもんですよ
あれは TBS の選挙特番で、
はいはい、
太田さんの二階さんや甘利さんや、うん、他の誰でかな、あの高市早苗さんとかに対する態度が悪かったみたいなことで叩かれてることを博士さんがツイッターで、
うんうんうん、
まあ擁護というか、
俺は擁護なんて書いてないですよ、あれ、
うんうん、
高田文雄先生のラジオを聞いて、
はい、
で見てなかったから見て、ええ、これは痛快だって言って、うんうんうん、まあコメディアンの仕事じゃない、あれは芸人の仕事じゃない、
まあそうですよね、うん、その政治家に対して、
うん、
まあ揶揄するというか、
うん、かでも池上さん、池上無双の裏番組で、
はいはい、
しかも太田の名前を出して、
はい、
でメイン司会でやってくれってなったら、はい、それは芸人だったらより強いもの、その、うん、まあ爪痕残そうと思ってやりますよね、うんうん、かつ太田君って太田総理の番組の頃もっとすごかったからね、
日テレでね、もう前からああいうことやってらっしゃいましたもんね、
やってたし、政治家に対してバカ扱いするみたいな口調で挑んでいくっていうのはさ、むしろ日テレのなんか感心した回いっぱいあるもんね、うんうんうん、よくここまで言うよっていうさ、はい、スミス都へ行くみたいな感じでしたよ、うん、俺から見ると、
はい、
こんな正義をきっちり喋れる人いるんだっていうぐらいに見てたから、うんうん、まあ俺と太田君の間いろんな確執があるから、ええ、純粋に何か俺が狙ってあんなことやってるみたいに言われるのも、
うんうん、
不満で不本意だけど、純粋にあと俺自身がコメディアンっていうのは何のためにあるのかっていうのを、まあ、かねがねね、
はい、
サシャバロン公演の話をしながら、
はい、
まあ、そういうアメリカの俳優がいるんですけど、イギリスの俳優が
い
るん
ですけど、ブルーノとかね、
は
い、面白い映画でした。
だからそういう王様と道化っていう関係があるんだ、まあ、歌舞伎なんかにも本当たくさんありますよ、
はい、
だから道化っていう役っていうのがトリックスターでもいいんだけど、
ええ、
芸人にはあって、そのためにああいう代行してる、庶民の声を代行するんだっていう気持ちは金がねあるから、うんうん、 どうしてこれ、あれ、行為をたしなめられるんだろうって書いたら、まあひどいですよ。あのね、1日4000件ぐらいね、
ツイッターで、
老害だの才能ないだのお前で笑ったことないだのさ、
はいはい、
あの失礼だのこう言われると、その太田君も言ってたけど、こいつは一番失礼な男だっつって、死ねっつって、どっちが失礼なんだよ。
お前やってね。
本当ね。
ね、アンカスさんは顔も出して、太田さんも顔を出して、うん、自分の言うことを言うて、うん、で失礼やって、まあ、言われるのは構わないですけど、うん、その直接ね、死ねって言うてくる人が、失礼だ、死ねって言うてくるわけでしょ。
そう。でもあれも、あの山本太郎代表に対して、はい、自分で一方的に喋って、降りてきて、はい、態度が悪いねあの男って言ったの、はい、あれはお前だよを含めてギャグでしょ、ツッコミ待ちのギャグでしょ、ギャグですよね、あれ
田中さんが隣にいたら、うん、お前だよって言う、うん、そういう、
そういうギャグ
で、ギャグですよね、
ですよね、
うん、だからそれはでも分かりますよね、
分かるよね、
普通に見てたらね、
うんうん、
でそのあまりさんがかわいそうやって何目線って思いますよね、そのどういう目線で立場に立ったら、そのまあね、そういう与党の幹事長っていう力のある人が、うん、でああいう疑惑があって、うんうん、でそれに対する、まあ、不信感があるから小選挙区で負けて、うん、っていう状況で、うん、太田さんのあの態度っていうのは、
あのジャーナリズムを含めて、はい、権力者に対する態度っていうのを、うん、同系の人がどう持つかっていうと、うん、極めて正解な態度だと思うんですよ。
そうですよね、でしかも甘利さんってその、ね、テレビとか見てたら、あの選挙運動期間中に私には未来が見えるんですとかって言うてて、あれがフリーになってるわけですか、めちゃめちゃ、
その首相様のまでね、
あれもセットじゃないですか、あの未来が見えますっていう、はいはい、昔あの上岡龍太郎さんが霊能力あるっていう人をいきなりパンって叩いて、お前未来なんかそういう未来分かる能力あるんやったら、なんで俺にしばかれるって分からへんかったんやって言うと、
あれはお前未来が分かる能力があるんだったら、はい、お前が今か俺に戦えるかどうか占えて、
さっきにそう言ったんですか、そういうんです、そうか、
だからどっちでもいけるんです、
どっちでもいける、
そうだからめちゃめちゃ悪い質問なんですよこれ。
そうですよね、
いやどっちにもこう、あの未来を裏切れるんですよ、
詰めてるんですよね、
そうなんですよ、
詰まれてるんですよ、霊能力者は、であのね、その太田さんの発言に関連して博士さんとともに善次郎さんも炎上されたじゃないですか、
そうそう
そ
う、
その太田さんを擁護して、うん、で善次郎さんに対するいろんなね、またリプライとかでも書いてあったんが、神岡龍太郎が泣いてるぞと、上岡龍太郎はそういう人に対して失礼なことせんかったと、今の話聞いたらめちゃめちゃ失礼なことしてますよね、
いうか、あの男子もたけしもここまでやらなかったっていうの、はい、高田文雄先生がおっしゃって、はい、それを引いてるんだけど、それでそのたけしから何もならなかったとかって、はい、いろんなことを俺に言ってくる、はい、俺より年下の、うんうん、しかも俺はこの世界をずっと身をもって探求してる人じゃない、
はい、そうです、
で文献とか全部いろんなものをこう、うん、まあいわばそこの語り部でいるわけじゃない、はい、その俺に対してそのそのこれを言ってくるんですけど、たけしさんも男子さんももっとやってますよ。いやいや、あんなもんじゃないですよ。
そうそう、だからそれは、うん、そうでしょ、高田先生の言葉を引いてはっただけでしょ。
そ
う、たけしさんだってね、
いやもうまあだから言えないぐらいですもん、
そうでしょうね、
ここで言えないぐらい、
今の時代はね、
今の時代はそのこういうことがあったっていうことを言えないぐらいのことを言って出てきた人ですよ、うん、男子師匠もすごいですよ。い
や僕一回その十何年前に平成教育委員会の特番で一回出たことがあったんですけど、うん、その時収録の時のたけしさんも神がかってましたもんね、絶対放送できないような、うん、その直近にあった事件の容疑者に似てるなみたいなことばっかり言うんですよ、
うん、言うでしょう。
でそのちょうどね、なんか週え何の時間やったかな、なんかで、ね、あの修学旅行だからあったんですよ、クイズで修学旅行で今関東の、まあ、中学生かな小学生かな一番行く場所で多いのはどこみたいなんで、でいろいろロザンとかね芸人がいて、なんか普通に日光とかって答えてたんですよ、はい、そしたら武井さんが怒って、うん、新疆ウイグル地区とか言えこないやろって言わはったんですよ、だからすごいなって思って、その辺は全く放送されなかったんですけど、
されないよ、ね、
芸人やったら言えこないやろって言わはったんが、うわかっこええタケちゃんって思いましたもんね。
ああ結構宇治原くんにきつい時あんだよな、
だからさ、タケシ
さんがあの普通に喋ってて、
はいはい、
あいつのどこが面白いんだよ、いや面白くて出てきてるわけじゃないんで、
まあまあね、出方としてはね、だからタケさんとしては常にそういうのがあるんでしょうね、
そうそうそう、そんなの男子師匠で言ったら本当にあの死刑囚に対してのね、 ものすごい発言いっぱいありますからね。
ああそうですか、
今喋っても大丈夫、切れる、ここ。
いや切ろう、あの、切れ、切れます、切れます、
切れる、はい、だから要は
そうですよね。だからほんまに
そんな、だからその人たちがたけしさんや男子さんの何を見て俺に言うか、はい、うん、お前は何も習わなかったのかっていうのかが不思議なんですよね。
そのたけしさんとか男子さんに対して、まあ博士さん尊敬人春秋シリーズでも随分何ページも割いて書いてらっしゃって、でそれを読むこともなく、で爆笑問題の太田さんご本人もラジオで40分今週カーボーイでオープニング喋ってたじゃないですか、ね、あれもそういう批判してる人は聞かないわけでしょ。
聞かないんでしょうね、
あれ聞いてたらほんまに太田さんの真っ当さっていうのが分かるし、
うん、まああと何リベラルですね、 ずっとリベラルじゃないですか。
そうですよね、かといってなんかどっかのなんか政党に組みするわけでもなく、うん、与党にも野党にもなんか違和感を持ってて、
投票した政党を言うっていうのも新しかったですね
言ってはりましたね、
前田武彦っていうね、
はいはい、
すごい有名な司会者いたんですけど、テレビで共産党万歳って言ってそのまま干されましたからね
っていう事件があったんですよね。
ありました、ありました、夜のヒットスタジオですかね、
だからなかなかね、あんなあの立場でど真ん中にいながら、ああいう何ですかね、政治の話を真正面からしようと取り組もうと、だから
そこに投票しましたっていうのはを言うっていうこと自体もすごく覚悟してんですよ。
いやご本人の中ではね、
ね、自分はここまで言うよって、で、そういうのってタブー視されてるけど、タブー視される理由はないよっていうためだと思うんですよ、それはもうハリウッドの俳優なんか全員いますからね、そういうの。
そうですよね、民主党支持してる、共和党支持してる、トランプに反対しようとかね、みんな言いますもんね。
言います言います。日本ぐらいって言ったらまた変な言い方になるけど、まあまあだけど日本がおかしいことじゃないですか、いやだけどそれがこんなに俺をこう否定する人が多いのかと思ってびっくりしますね。
でもう直接あれはリプライ本人に見える形で送ってくるわけですか。
見える形で送ってくるものもあって、はい、それは晒してもいいのかなっていう気持ちはあるんですけど、僕は何度も炎上してますから、
はい、
もう炎上師匠と呼ばれるぐらい三遊亭炎上って言われるぐらい
炎上師匠、
言われるぐらい、今までは本当にツイッターの炎上はとにかく炎上で暖を取るって言ってたんですよ、
はいはいはい、
でこうなんか炎上しにくくなってきたら薪をくべるぐらいの感覚で一晩中こう燃やし続けるっていうのをやって遊んでたぐらいなんですが、まあそれこそ酒井若菜さんがあれをやられると、必ずリツイートしてましたから、自分について悪く書かれるものも、
ね、なんかエゴサーチした上でなさってましたよね、
そうすると博士を支持している人、好きな人がすごい嫌な気持ちになるって、こんな好きだと思っている人がこんな風に言われてるっていうのは、自分への悪口を聞いてるような気がするからやめてくださいって言われてやめたんですよ。
酒井若菜さんってその博士さんに対する影響力も、ナインティナインの岡村さんに対する影響力とか、すごいですよね。
すごいですよね、
あの方は、
そういう風に言われればやめるじゃん。あとロマン友好っていう人と割と言い争うことが多かったんだけど、なんていうかな、そういうフォロワー数が多い人が普通の姿勢の人のつぶやきっていうのは水戸橋博士に向けてるわけじゃないんだ、ただ自分がをつぶやいた、まあ俺と一緒だよね、今回の俺も自分がただ感想ポッと書いただけで、つぶやきのつもりじゃない、それはネットニュースに上げてほしいなんかも思ってもないし、擁護って書かれたくもないし、そういう騒ぎに なろうと思ってないわけじゃないですか。だからそういう全国津々浦々に住む人があれを見て思った感想を、で俺のツイートを見て思った感想をポツリとつぶやくものをわざわざリツイートしたり、
はい、
拾ってきて俺のその48万人のフォロワーに見せるっていう理由はないんですよって言われて、確かにそれも思ったんだよね。だってそれはなんだろう、言論弾圧じゃないですか。
ああまあまあそのね支持者がまたその人を攻撃する可能性もあるし、そう、 そういう使い方をしてる人も中にいらっしゃいますもんね。
犬笛吹いてね、うん、そこへ攻撃しろっていう風になれ、うん、なるっていう現象は起きるわけじゃないですか、うんうん、だからひたすらにねこの炎上お礼のこうね火炎瓶の投下をひたすら受けてるから、はい、今焦げ臭いんです
焦げ臭いまま来られて、
そうですそうです。
でもそのね太田さんが出てくる話もあるんですけど、
うん、太田君と岡村君と
春秋ダイアリーと太田さんがまた別のあの話でも出てくるんですけれども、うんうんうん、なかなかその博士さんあるいは浅草キッドと太田さん爆笑問題の話っていうのは僕らの世代にとってすごい興味深くて、
うんうん、
僕はその高校の時あ中学の時かその ABC ラジオでラジオパラダイス火曜日っていうのをあの博士さんとかやってらっしゃった時にその時にすごい爆笑問題のことを悪く言ってらっしゃったんですよ、
うんうん、
で僕は関西の人間って当時1990年初頭って爆笑問題とか本当に博士さんから聞いて初めて知ったぐらいで、
うんうん、
で僕はその浅草キッド派やったんで、
うん、
あなんかイケス館芸人が東京にいるんやっていう認識やったんですよね、うんうん、
全方位にあのめちゃぶつけしてましたからね、
あの当時はすごかったですよね、
すごかった、
うん、でだからその中ででも今見てるとその浅草キッドと爆笑問題のこの30年史っていうのはもう なんていうのかな、その決してそういうあれですよね、その仲が悪いとかいうわけでもなく、
まあこの本のあの辿っていけば、はい、お笑い男の星座の爆笑問題問題っていうのを書いてるけど、はい、あの時にあの萩君っていうねキングセンスの萩君のお見舞いに行った時に、はい、あのその後に話をした段階で俺の中では全部終わってるつもりだったんですよ、うん
う
んうん、
はい、
何にも思うことがないっていう普通に本好きのたけしさん好きの、うん、
はい、
共通項同じ人だなっていう
共通項がものすごい多いですよね、文系の関東の、ね、うんうん、芸人でたけしさんの影響下にあってっていう、うん、
高田文雄先生の影響下にあってっていうことだから、ね、はい、だったんですけどね、なんか本当にねじれるんですよね。
その最初に1990年に、
うん、
たけしさんのオールナイトニッポンの代打で、
うん、
当時太田プロを独立したばっかりの爆笑問題が起用されて、
うん、
その時に太田さんが浅草キッドは悔しい思いしてるやろ、
うん、
来れるもんなら来てみろみたいな、
ビートたけ
しが
死にましたっていうの
ね、そうそう、ビートたけしが死にましたって言ってっていう、うん、その時のほんで博士さんが乱入なさったっていうのは、うん、その時っていうのは本当にもうバチバチの対立関係だったんですか。
バチバチの対立関係というよりその当時の日本放送がたけしさんが休むようになって、
はい、
その代役を軍団を使わないっていうことに対して俺がすごい怒ってたんですよ。
あはははは、
毎週詰めてるわけだから、
ええ、
そしたらたけしさんがいない時に軍団の人のオールナイト日本をなぜやらないんだっていうことを僕自身は怒ってたんです
よ、はいはい、
そしたらよりにもよって爆笑問題を使って、しかも爆笑問題はそういえば、うん、それは俺は行かざるを得ないじゃないですか、
はいはい、
でスクーターで駆けつけて2時56分ぐらいに駆けつけて、そこから3分ぐらい俺がこう一方的に言ったっていう話になってますけど、まあ放送聞いてもらえば分かるけど、まあ割とギャグめいて応酬をした、
ははは
その後に3時終わった後しばらく博士がずっとって言われるのは、その当時のディレクターを含めてね、そのディレクターに俺はすごく怒ってましたよ。
ああ、その爆笑問題をどうのこうのよりもそういう兄弟子を使わない
っていうこと、使わない局の問題、
局の問題で、
うん、TBS の局が悪いって今回言ってるのと同じですよ
なるほど、
うん、それは芸人はありますよっていうのは予測されたことじゃないですか。
太田さんがその甘利さんに気使って、
うんうん、
でその踏み込まへんわけないですもんね。
わけないよ、それはない、う
ん、で面白かったですもんね。ほんでやっぱ甘利さんの言っちゃあれですけど、
うん、
落ち方っていうのが
もう甘利さんも面白かったけど、あの人が面白かったじゃないですか。私は当選したばかりの私
二階さん、
ね、
はいはい、
失礼だよっていうあの辺のやり取り全部面白いですけどね。
うん、でもねやっぱりその 二階さんとかいつまでやんねやろうっていうのは、
いやいや、
見てる人が思ってることですもんね。
そうそうそう、うんうん、まああれの反応についてはおかしいなとは思うけど、だけどそれを言うと俺がなんか何なんか芸人だから芸人を擁護してるっていうつもりでもないし、うんうん、はい、なんていうのかな、機嫌を取ってるみたいなね、
うんうんうん、
太田くんのね、うんうん、そんなことあるわけないじゃない
そうですよね、うん、あ、そういう言われ方もあるんですか。
そうそう、であと、まあ、この芸人春秋ダイアリーも詳しいですけど、はい、松本人志さんと太田光の問題っていうのは、はい、があるじゃない、ね、はい、そこの火付け役が俺だっていうのは、火付け役は俺だよそれは。
そうですよね、うん、あれをちゃんとまあ、ちゃんとというか本で書いてたあの二人の関係について残してはるのは、
うんうん、
あの
文面っていうのは
文面では、
うん、ね、お笑い男の星座しかないから、
そうですよね、その前になんか週刊誌で載ったのは僕学生時代読んだ記憶があるんですけど、うん、
で、あの爆笑と松本さんがパイプ椅子を持って脅したっていう話自体は、うん、あれは架空の話だから、
いや、それはそうですよね、その、うん、そういうトラブルがあったっていうのを前提に、
うんうん、
フィクションの部分で
フィクションの部分だけど、あの石川田町の一室に呼び出したっていうのは本当ですよ、
うんうんうん、
でそこに周りにあの松本軍団の芸人がいたっていうのも本当だし、
うんうん、
でその中身に関してはもうずっとそのエンターテインメントノンフィクションとしてそういう書き方してるから、はい、あのフィクションかぐらいは分かるように書いてあるじゃないですか、うんうん、
はいはい、
だからうん、まあまあそれも連載時にテレビブロスに連載してんだから、
はい、
あれが問題があるんだったら、もし問題があるなら、ね、はい、その時に抗議してくれればいいじゃない、
うんうんうんうん、
だけど今松本さんと太田くんが共演する時に、
はい、
水道橋博士を許さないって言われるのは、もう俺はもうそんなわけないじゃないですか。
もうまだ言われてるんですか、そこを博士さんがそういう火をつけたからみたいな。
ここは待って切って、
今の部分は全部、はい、ちょっとカットということで、私も世話になった人の話になりますんで、はい、ということで、うん、今日はたっぷりと芸人春秋ダイアリーの話を博士さんにお伺いしようと思います。隅田隆平のハマグリ御門の編、今夜は水道橋博士さんをゲストにお迎えしてお送りしております。
はい、お願いします。
この芸人春秋ダイアリーという本で、
はい、
人生の予告編っていう言葉が、
うんうん、まあちょっとテーマですよね、それ全体を貫くっていうか、
はい、
まあ、週刊誌の連載を並べているわけだけど、の単行本化するにあたっていわばテーマで串刺しにするっていうことをやるんですけど、
はい、
そのテーマ何本かその串を打ってるんですけど、うんうん、その1本がその人生は予告編になるっていうことは、はい、全体的にその、ああ予告がここでされてるんだって気がつくように、最後に修練されていくように作ってるんですよね、
はい、その言葉自体は古舘さんが
言っていて、当時、まあ、俺も教授性というかシンクロニシティでいつも言ってた言葉なんで、はい、でラジオを聞いてて、あ、古舘さんも同じことを言ってるって思ったんですね、うん、その人生の予告編が自分に何があったかっていうのは、そこで古舘さんに対して直接俺が妻との出会いっていうことで言っていたので、はい、その妻との出会い自体が赤い糸みたいなことを人は言うけど、本当にそういうふうに、またあと星座っていう概念でも説明するんだけど、
はい、
みんな全員意味がある、もう何も物語がないように星は並んでるけれど、そこに意思を持って線を結ぶことによってその物語が浮かび上がってくるんだっていう星座っていう概念だけど、
うんうん、
それを人生の予告編も言っていて、探しているからこそそこに線が結ばれて、そこに物語形が現れてくるっていう話が、まあ、テーマですよね。
だからね、その博士さん、それを意識的にいつも日記もつけられて、
そうそうそう、
だから、してるからそこに気づいてこの線を引けるっていう。
そうなんですよ。だからもう日記の勧めっていうのもよく書いてるんですけど、誰もがあなたが主役の人生を歩んでるんですよ、
うんうん、
だからその一辺のみんな本なんですよね、みんな本であり、
はい、
序章があり、生まれてきてから、
ええ、
どんどんと自分が主人公の本をやっていて、伏線っていうのは全部付箋なんだと、 付箋を貼ってれば付箋を貼れるから、はいはい、だから終わりの章50歳を過ぎてからはもう付箋回収だらけなんですよ、うんうん、それをつけてたら付箋を貼っている人にとってはね、はい、だけど付箋を貼る行為を皆さんやらないから、うんうん、自分にはドラマがないって思うだけで、鶴瓶さんなんかは本当にあっちこっちであの付箋を貼ってるから、
そうかそうか、
そう必ず付箋回収があって、はいはい、そこに物語が絶対できるんですよ。だからその行為を僕自身は、僕は日記を書くことによって、はい、ああこうこの日この時この人にこうあったとかっていうことを全て回収していけるからできるんだと思うけど、うん、まあそういう意思的な行為だと思いますよ。うん、
それであの質問のメールが来てるんですけれども、こちらの36太郎さんからいただきました、
はい、
俳優で弁護士の墨田先生、本日のゲストの水道橋博士さん、こんばんは。
こんばんは。
私は博士さんのブログをライブドアの時代から拝見しています。
すごい。
毎日の日課になっています、はい、博士さんのブログに触発され、私もブログを15年以上毎日書いています。
すごい。
旅の記録やその時のニュースで思ったことなどを書いています。続けることは苦しい時もありますが、振り返ってみるとその当時何をして何を思っていたか分かり、日記のように感じています。博士さんにとって毎日続けることの意義やその思いがあれば教えていただきたいです。ツイキャスにもお邪魔しています。お体ご自愛ください。ああ
そうですね、はいはい、で今言った話ですよね。
意図的に付箋をつけてると、
うん、そうですそうです、うん、で自分が主人公だのドラマを生きてるっていう、まあ、特に僕は武士軍団に入ってから、
はい、
その武士軍団に入る前は自分の人生はものすごく退屈で、さまざまなそのドラマを必要とするから小説を読んでたんですよね、
ええ
はいはい、だけどもう日常の中に自分の師匠が武士さんだって思うだけでもうドラマじゃないですか、
はい、いやそれはそうですよね。ビートたけしが、ね、うん、憧れた恋焦がれた人の弟子に23歳ですか、4歳ですか。
これはよく例えを出して申し訳ないんだけど、はい、ダンカンさんにこう殴られるんですよ、はい、殴られた瞬間に俺スローモーションになって、はい、駒が出ちゃってるんですよね自分の中で、うん、うわ今俺ダンカンに殴られているっていうもうそのなんか漫画の中のもうシーンなんですよ。
僕もだからあのオール巨人に弟子入った時に、うん、現実味がなさすぎてうわ俺オール巨人の弟子になってるってなんかちょっと笑けてたんですよ。そうそうそう、面白がって
面白いよね。
なんでカバン持ってんねやろ、
そうそうそう
オール巨人のみたいな、うん、思ってましたもんね、
うん、そこなんですよね。そこからスイッチが変わって、であとは俺の場合は自分がその登場人物になっちゃってるから、はい、カメラが寄ったり引いたり常にしてんですよ、だって客観的に自分っていうものを捉えているカメラがあるように見えてるんですね、
は
い、で芸能界に潜入したスパイっていう概念を、うんうん、芸人春秋2か芸人春秋1は、芸能人ではなく芸能界に潜入したルポライターっていう設定で書いてるけど、はい、いつもこう人とこう喋ってる時もスイッチをこうレコーディングスイッチがあってそれを入れるんですよね、はい、この話は絶対覚えとこうと思ってカチッと入れてるし、はい、その自分が見てる風景もこれカメラをすごく意識してるからこうやって捉えて標準で捉えたり引きになったり寄ったりの様々にやりますね。
このでも芸人春秋ダイアリーだけじゃなくてシリーズ通して思うんですけど、そのまあ博士さんから見たいろんな、まあ、芸人芸能人のその一部を切り取ってるわけですけど、そのね切り取りとかって結構最近悪い意味で使われること多いですけど、
うんうん、
その博士さんの切り取り方っていうのは、うん、その人のまあ一部なんだけれどもそっからなんかいろいろその人の人格が分かるというか、
うん、
この短い一章でなんかその一つのエピソードからいい部分も悪い部分もなんかその読み込めるすごい巧みな切り取り方されるなっていう印象があって、
なんかやっぱ一編のその小編を描いてる小説的な小編を描いてる、はい、まあ、田崎健太さんなんか博士の芸人春秋シリーズってのも小説に読めるっていう、はい、短編集を集めてるような感じがするって言われるけど、それはそういうことですよね。ただ今回芸人春秋ダイアリーの中は週刊文春で連載した60編を全部、はい、全面掲載するということでやっているけれど、その中でやっている中で政治家に関しては手厳しい、
はい、そうですね、うん、
ただ芸人に関してはめでてる、すべて芸人に関してこう参加になってないものはない。ただ本当に権力者を、権力を持つ者に対してはすごく手厳しく書いてるね。
そうですね、あのこの本では石原伸晃さん、麻生太郎さん、安倍晋三さん、野中宏さん、片山さつきさんの賞があるんですけど、
うん、野中さん以外は手厳しいよね。
そうですね、うん、野中さんは、うん、あんまり手厳しくもないけれども なんていうんですか、でも野中さんの人となりが、うん、分かるエピソードに、うん、
良い方向に分かる、
良い方向に分かりますよね、うん、なんか思われているパブリックイメージとは違う野中さんの一面っていうのが読んだら分かるんですけど、他のね、のぼてるさんとかは結構その、まあ、あのコラーゲンハイゴーマンさんとの構想を含めて、
うん、
今回落選なさいましたけれども、
はいはい、これも芸人春秋ダイアリー効果でした
効果が政治的な影響も及ぼしましたね、
1万票差ぐらいだったでしょ、でしたっけ、はいはい、まあちょっと分かんないけど、まあそれぐらいの効果あるぐらい工作員としてコラーゲン配合もいろんなことやってましたからね、このエピソードだけじゃなく
そうですね、ずっと追いかけてはって、うん、
はいはい、その最終的にはトースポにまで乗った、
乗って、
ええ、
で週刊文春を読んでいる読者って言ったら、ね、1万人どころじゃないから与えて影響力あるかもしれないですよね、そのコラーゲンさんの
角度っていうか、人を見る角度がコラムの中の誰かのこう人物表みたいなのって少なからずやっぱ人に影響って与えますからね、僕でも多分石原慎太郎さんと僕なんてめちゃめちゃ親しさがあったですからね。
あ、一緒に番組なさってたんですよね。
番組してとりあえず石原さんから電話がかかってきて大承認受けたこともありますしね。
そうですよね、その君の文体は三島由紀夫似てるって言われたんですよね。そうそうそう、いきなり電話かかってきて、
いきなり電話かかってきて誰だっていうのが一番面白いんですよ
自分が
かけてんの、自分でかけておいてい
や
それは面白いでしょ、
お前誰だって、
うん、でまあまあそれは百瀬博道さんっていう人の文庫の解説を読んで、はい、そう知られたんだけど、はいはいはい、それはもう天にも昇るような気持ちになりましたよ、うんうん、それだ、ただその段階で三島由紀夫の本は読んでなかったから非常に単なる買いかぶりですけどね、うん、
あ
まあそれは百瀬博道さんは三島由紀夫の影響を受けて書いている文章を、はい、だから、はいはい、それを商用する文章がその三島文体に似たんだっていう話ですけどね。だけどまあ、芸人春秋シリーズの中に出てきますけど、石原慎太郎さんがある日俺のことをこうシッてやったんですよ、
夜のあっち系みたいな感じ、はい、
その犬みたいな扱いをしたんですよ、うんうんうん、でどうしたんですか、なんでそんなことされるんですかって言って、お前スパイじゃねえかよって、お前東のスパイだろって言われるんですよ。
そのまま東さんの、
それが東京都知事選で東さんが立候補するっていう時ですよね、
は
い、
うん、
でその時にいろいろ身辺調査をしてスパイだっていう疑惑をかけられて、その瞬間に芸人春秋2っていうのは、
はい、
その007に模したタイトルをつけてるんだけど、
ええ、
それ言わなかったら あんなタイトルにもならないし、
ええ、
ああいう設定も俺が思いつかないんですよ、うんうんうん、で芸能界に侵入したルポライターじゃなくて芸能界に侵入したスパイって書けば、ええ、新たなその発展、その文章としての発展ってあるなって気がついて、そこから始めてるんですよね。
だからあの2では、まあ、石原慎太郎さんに対してもそうですけれども、まあ、大阪の政治状況に関しても、
うんうん、
なかなかああいう本で書いてるのって、
うんうん、
ね、
うん、
大阪特に少ないと思うんですよ。
そうですよね、うん、だからその今回の維新がすごい躍進しましたけど、
そうですね、
で俺はなんか一般的には維新への反対派みたいなのをあの本の影響もあるし、
うん、はい、
あの橋本市長時代、
ええ、
あの番組共演した際に生放送に降板するっていう
前代未聞の、
はい、事件を起こしているからそういう風に見られがちだけれども、うん、あの基本的には政策的なことに関して大阪に住んでる人が、
はい、
前より良くなってるよっていう、うんうん、街は良くなってるっていう実感が湧く人が多いっていうことに関しては本当に認めてるんですよ。
だからまあ大阪であれだけ当選してるということは、僕も京都住んでるか分かんないんですけど、例えば子育て政策に関しての成果があるんだろうなと僕も思うんですよ。僕はあの維新は嫌いですけど、
うんうんうん、で だけれどもその裏にあるその実感としてもたらされていることが、政治家とテレビ局との癒着であるというのは良くないことですよ、はいはい、って思う。でそれを告発する人がいないんだと思って自分が告発しているっていう本です、あの本は。だからやっぱテーマとして、あの死ぬのはやつらだっていうような、
はい、
僕は死ねって言ったことないんです、人に対してね。だけどそこでその言葉を使うっていうことの躊躇があり、だからこそいろいろ言葉を尽くしてあのこのことに気がついてくださいっていうメッセージを芸人春秋2、今文庫では2、3で
、はい、
になってますよね。でそこを発表して4年を経てまた芸人春秋ダイアリー
で、
で主に起こってるのは2017年から18年にかけての60週の週刊文春に描いた、はい、まあ小編ですよね。それをつないでいると。
その今回の本はその2は結構だからまあ政治色が強い部分あったと思うんですけど、うんうん、今回もそのさっき言ったような石原さんとか麻生さんとか安倍さんとかのことで書いてることは書いてるんだけども、全体として本当に人間参加、
うん、もちろん
で、かつその、うん、師匠の武さんのこと、まあ、言った疑似家族のことから今度は本当の家族のことを深く書いてらっしゃって、うんうんうんうん、私もやっぱりその子供生まれて4年ぐらい経つんで、やっぱ改めてこういう話を読むと、
すべての人が思い当たる話なんですよ。
そうなんですよ、はいはい、
うん
うん、だからその中で博士さんの場合はまた特殊なその疑似家族の部分があるんで、 そうね、そこのこの、
うん、
まあね、オフィス北野のああいう、うん、
オフィス北野騒動で疑似家族が解体されていく中で、うん、自分の両親も亡くなるしっていうようなお話を、はい、まあ、エンディングに向けてそこはあの物語は修練していく手を取ってますよね、
うん、
だから独語感がすごくいいはずなんですよ。
いや独語感良かったです、うん、その、うん、あの2は僕ら関西の人間で博士さんのあの本であの言ってほしいことを言ってもらったみたいな気はあるんだけれども、うん、その独語感で言うと、
うん、
独語感が決していいもんではない内容だったと思うんですけど、うんうん、あの今回は本当に泣いてしまいましたね、
うん
うん、そのいろいろ僕もあの自分がの人生を博士さんに勝手に重ね合わせるところがあって、
うん、
どうしてもその私もその進学校で落ちこぼれみたいな骨漫才を目指しみたいなことがあって、それは本当に僕が高校の時にあの博士のラジオを聞いてて、そういうねあの高校で留年されて、でその時に武志さんのオールナイトに出会われてっていう話を聞いてて、そこを後追ったような部分が自分の中で意識としてあるんで、
またあの疑似家族の芸界に入ったっていうのもあるし、
まあそうですよね、徒弟制度に身を置いたっていうのもあるんで、
でもまあまあその徒弟制度に身を置いたっていうのは物語の中に身を投じるっていうことだから、
うん、
そのいわば読者をとか、みんなを代行して自分の人生を生きてるっていう芸人はみんなそうだから、
ええ、
だからそこに報いるために自分を照らしていかなきゃいけない、さらしていかなきゃいけないんだっていう観念が強いよね、だから全てを書かなきゃいけない。芸人春秋2のラスト独語感が悪いとしたらやっぱなんか唐突に俺が病気の話を始めるとかさ、ああいうこう自分を晒さなきゃ他人を書いちゃいけないっていうルールも強いんだよね、俺の中にね。
だから独語感悪いというかそのお重たい、
重いよね、
重たすぎた部分があったのかなと思うんですけど、
うん、
ただ大阪関西の人にはぜひ読んでほしい内容で、
そうそうそう、芸人春秋 2、3 また売れてきてるんですよ、うん、
あ、今のまだ政治状況も反映してるんですかね。
そうなんです、だからそれ読んだ人が、うん、維新これだけ躍進してるけど、
うん、
その陰にはっていう意味ではそれを書いた唯一の本はこれだから読んでくださいっていうのは、神戸新聞系のジャーナリストみんな書いてますけどね。
松本なんていう人、松本はじめさんですかね、
うん、
なんか橋本さんの本書いてて、うん、その本も結構だからそのマスコミと関西のマスコミ の、 あの維新とのまあ癒着というか、
うん
うん、ことについて言及されてた本はあったんですけど、
うんうん
うん、
まあだから本当にそういうものと、その維新を作っているものと、いわばその右派勢力、
はい、
DHC とか、はい、ああいうところの結びつきって見えないんですよね、
うんうんうん、
だけど明らかにその、談合してるから、そこはね、
はいはい、
ただそのシーンをやっぱテレビのスポンサーであるっていうだけで本当に見えなくしちゃうんですよ、
うんうんうんうん、
だからそこに対する僕は抵抗が強いですよ、すごく、うん、
だからそこを博士さんがそのプレイヤーでありその本来出る人やのにそこを書くっていう、
うん
う
ん、
その乗り越え方っていうのは、うん、僕らまあね、違う業種の人間がラジオで言うのは、まあ、言って気楽に言えるんですよ、
うんうん、
だからあの博士さんの覚悟っていうのが、うん、まあ、こんなこと書かんでええのにっていうような、
そうそうそう、
うん、
まあ、結果的には本当に30年ぶりに地上波のレギュラーゼロになって、
うん、
本当に仕事を干されるんだっていうのは実感としてあるし、うん、あるけど俺は負けたわけじゃないっていうかさ、うんうん、勝ち負けじゃない、勝ち組、はい、負け組っていう言い方も嫌いだけど、うん、負けない組だから、うん、ああでも
負けない組、
うん、負けない組だから、だから自分でライブを作ってそれをテレビに、はい、するっていう、毎週ライブをやって、うん、
朝や
って、
はい、
うん、自分で台本を書き、スポンサーを集め、そしてその、キャスティングもやりね、
うん、
請求書領収書も自分で書き、それを やってるんです、事務所全く通さず、はい、でそれは自分の中でできる、これは能力なんだっていうのを示したいんですよ、こんだけテレビ界にいて、そのテレビがでを作れる、番組を作れるっていうね、週刊の番組が、だから そういうことの契機にもなりましたけどね、今年で言えばね、その結果的に博士なんかみたいなやり方をするとそんな目に遭うじゃないかってみんなに言われるじゃない、見てみろああなっただろうっていうの、うんうん、それはやっぱ俺は負けない組だから踏ん張るんですよね、はいはい、で理解者が出てくるんですよ、それは、はい、だから99対1ぐらいになって負けてるように見えるかもしれないけど1ある限り大丈夫だっていうのは思いますよね。
なんかそのね、ご家族いらっしゃって、
うん、
そういう戦い方を選ばれるのが僕はかっこいいなと思うんですよ、
うん、まあかっこよくはないけどね、まあ町山さんも言ってたけど、とにかくそういう風な仕事をしている人は子供に恥ずかしくないのかって俺たちが言うじゃない、
はいはい、
そしたら俺の子供や奥さんで町山さんのお子さんも、はい、家族を出しに使って言うのやめてってすげえ怒られるっていうね。
でもそれは本当に、でもね、博士さんのお子さんがもっと年を重ねたら、うんうん、お父さんのやってた意味っていうのが分かるはずやし、うんうん、そのやってることの困難さというか、
うん
うん、やれへんことをやってたってこと絶対分かるタイミングが来ると思うんですよね。
まあそうあってほしいと思うよ。
だから僕はその中学の時からラジオ聞いてた浅草キッド、若い当時だから博士さんまだ30なるかならへんかったと思うんですけど、その人が今60前でやってる戦い方が、その内容は変わってますけど姿勢は変わってないなっていうファイティングポーズが、そこは僕は嬉しいし、
まああれだよね、リングの中にいる意識はあるんだろうね、そういうのはね、
ずっと戦ってらっしゃるのが、
あと人に見せようっていう意識がね、
うんうんうん、今夜のハマグリ御門の編は水道橋博士さんにお越しいただいております。芸人春秋ダイアリーの本を聞かせていただいてるんですけれども、
はいはい、
その博士さんが、
うん、
まあ、この本の中で最後に古舘一郎さんが出てこられて、
はいはい、
うん、古舘一郎さんが先ほど話してた人生の予告編という言葉を使ってて、
うん、
でその中で古舘さんが自分の最初のプロレス観戦体験が小学生の時に後楽園ホールに見に行って、
うん、
でその時にアントニオ猪木が今度の川崎大会に来いって絶叫してるのを古舘少年は自分に言われたと思って、
うんうん、
でテレビ朝日のアナウンサーになって研修で行ったのがプロレス中継の川崎体育館で、で小学校の時の思い出は自分の予告編やったんやっていうような話が古舘さんがなさってて、うん、そのことを引用されてるんですけど、
うん、
でもそのあと最近また先ほどおっしゃってた朝やんっていうイベントの中で、
はいはい、
実は古舘さんが初めてプロレス見に行った時、
うん、
その川崎後楽園ホールですかね、うん、小学校の時行った時は、うん、アントニオ猪木はアメリカ遠征中で征中、
うんうん、
その時いなかったはずやっていうことを その博士さん、うん、あるいはその、ね、一緒に年表作ってらっしゃる相沢さんが、うんうん、暴いて、
うん、
でそのやっぱり人間っていうのは後から後から自分で話を紡いでいくときに改ざんする部分があるという話をしてはって、うんうんうん、で古田さんが
スタップ細胞ありませんっていう
話口先の小保方春子やって自分で言ってはりましたけども、
ね、うん、
はい、うん、でも博士さんはないんですかね、その
あるあるある
ストーリーを紡いでらっしゃる部分で、うん、どこか僕が思うのが、
うんうん、
僕の中のずっと昔からラジオを聞いて思ってるのは、うん、だからまあ、青春時代に挫折をして、うん、でそこでお笑いにも救われて、
うん、
たけしさんに救われて、
うんうん、
でそのたけしさんに会いに行くという話の中で、うんうん、そのいろいろ読んでると、うん、その学生時代に映画館でアルバイトさしたいとか、
うんうんうんうん、
その積極的な一面もあったわけですよね、その
殻にこもってるだけじゃない
ですか。そうですよね、いろいろそのあの
なんサブカル的な、まあ、映画館には行ってるし
投稿とかもなさってたわけですよね。
そうそうそう、キネマ旬報16歳で、はい、うん、投稿してそれ乗ったりしてます
よね。そうですよね、
うんうんうん、それはたけしさんが現れる前にそのルポライターになりたいっていうのもあったし、
はい、
長谷川和彦とか森田芳光のところに行って映画を作りたいみたいなことも思っていて、ええ、その具体的な行動としてはやってた。あとプロレスの編集者になりたいっていうので、うん、はい、ビッグレスラーの編集部にものすごい長い投稿してたね。まあよくこんな投稿来て驚かなかったな向こうがね、
はいはい、
っていうぐらいのがありますよ。それも全部取ってあるところがすごい
です、ね、すごいですよね。
すごいっていうか手紙を普通もらった手紙を取ってる人っていうのは、はい、まあたまにいるじゃない、
はいはい、
俺の場合自分が出した手紙を全部コピーを取るっていう、
はい、でその投稿した記事も全部残してらっしゃるところですよね。わあ、
うん、でそれが残ってるのが強みだよね。
あ、だからその博士さんにしても三浦淳さんとかでもそうじゃないですか、昔の学生時代ずっと残してらっしゃるじゃないですか、
うんうん、例えば高田文雄先生とファックスのやり取りをして、はい、今俺ファックスを残している理由って、はい、高田先生からのファックスが来るからだけなんだ。
高田先生ファックスなんですか。
今ファックスなんですよ。でそのファックスだけで20年分の高田先生のファックスが全部あるから、は
い、
それだけで本ができるんですよ。
できますよね。
できる、うん、それぐらい、はい、その紙物文章物、
はいはい、
思い出に節度がないんですよ。
あ、ほんまにそのあ、それは百瀬さんの言葉なんですか。
百瀬さんを評された言葉、うん、思い出に節度がない
ね。本当にだから博士さんの作品読んでると、うん、その言葉が、うん、本当に思い出に節度のない人なんやなっていうのが、
そ
う
そ
う
そ
う、
あと明日は明日の風が吹くんじゃなくて、うん、明日は昨日の風が吹くっていう風に俺は思ってるから、
うんうん、
だから過去はすごく大事なんだよね。あの過去があって自分があるっていう風に、過去へ過去へ遡って物語を書こうとするよね、
はい、
うん、
だからこの、ね、芸人春秋ダイアリーもまあ日記形式で、
うん、
その2017年当時のまあ話から始まるんですけれども、うん、すぐにまあ過去の記憶を糸を手繰り寄せてっていうような形で、だからそれはその日記ずっとつけてらっしゃるとともに、もうだから博士さんの場合はもうこう映像として残ってる感じなんですか。そのあまりにもこの再現度が高い気が、私はその現場を見てないんですけど、うん、昔のその現場の描写とかが、
うん、
もうおそらくほんまにこの通りなんだろうなっていうような表現なんですよね、
うん、
いつも、
うん、ではだけどまああれだね、うーん、再生テレビで映ってるものは、
はい、
訴訟リスクがあったから芸人春秋 2,3 に関しては、
ええ、
だからもう一回全部見直して撮ってるんですよ、
はいはいはい、
だから再現力はそれは高いんです。
あ、もう一回見直してっていうことされてるから、
だから松永の話なんかも普通に聞いたら、普通にホラ男爵の冒険じゃないですか、だけどそれは実際に現場のそのテープを見てるんですよ、はい、だからすごく正確に書いてます。
あれ松永さんのって読売テレビの番組で言って
らっしゃる、まあ、いろんな番組の言ったやつです。
それで読売テレビの中島さんっていう人が、うんうん、ディレクターかあれじゃなかったですか、確か
かもしれない、
ね、それ多分ね、その、僕は博士の日記を読んでるから、
うんうん、
その記憶があって、
うんうんうん、
で読売テレビに今、うん、たまに出てる時に、
うん、
そのプロデューサーが中島さんって人で、
そうですそうです、焼酎持ってきてくれた人ね。そうそう
そ
う、
でその人に、うん、あのえもしかしてあの博士さんと照英の、うん、さんの番組のディレクターの中島さんですかって、うん、ああそうですみたいな、うんうん、そういうつながり方も僕はその、うん、勝手に博士さんの日記に便乗してるだけなんですけど、うん、あったりもするんですよね、
うんうんうん、そうね、
うん、
そういうのもまあ事細かく 人の名前もあの共演者の名前でそのワンオブゼムが書かないじゃないですか、ああいうの全部書くようにしてますからね。
そうですよね、
うん、
やっぱでも本当に
だけどそれをフックを作っていると、はい、その結構あれですよ、そのよみがえるもんですよ、
なんかもういろんなとこに張り巡らされてる感じですもんね、その、うん、もう芸能界入ってから、あるいは入る前の記憶もそうですけど、うん、その入る前の記憶も岡山 その、うん、あの劇場でアルバイトしなさった時の話とかも出てくるんですけど、
うん、
でほんまに思い出に節度がないっていうのは、だから過去に後ろ向きなんてマイナスに言われがちですけど、
そうそうそう、
博士さんのこの本を読むと、やっぱ過去があるから大事やし、それをずっと、うん、その覚えてることが、
それはだけど本当に一日一生の積み重ねだと思ってんだよ、ね、
ええ、
一日一生って古舘さんの座右の銘なんだけど、はい、本当にそう思って古舘さんも生きられてんだなと思うし、
うん、
なんか最近の古舘さんの異常度が俺はやっぱ面白いんだよね、うん、なんであれだけ世田谷に10軒家買えるほどのさ、
はい、
収入を得た人がさ、ええ今地方をずっと回って、うん、トーキングブルース2時間喋るのやってるんですよ、
地方公演行ってはるわけですもんね、
そう、
うん、
なんかねそれは本当にプロレス興行で地方を回ったあの記憶をもう一回呼び起こして、
うん、
あの観客に会いたいんだっていう気持ちだと思うの、うんうん、
はい、
こうなり名を遂げても引退してもいいはずなんだ、
そうですよね、
お金もある、
うんうん、
子供たちも独立してるっていう状況で、うんうん、なのにそこを得ようとする気持ち、もちろんアントニオ猪木っていうものが狂わしてる人生があるんだけど、
はい、
あそこに宿ったものってそういうもんだなって思ってそこを追っかけてる俺っていうのもいるんだけどね、今年 4カ所行くからさ、
あ、古舘さんの公演にいいですよね、
そうそうそう、
でそう、
地方も行くんです
よ、ネタを変えてるって言いますもんね、そのご当地ネタを入れてっていうような、
そうそうそう、だからそれで古舘さんはこの芸人春秋の主人公を俺だとしたら、はい、もうサブの主人公で、うんうん、だからその串刺しにするために古舘さんって4カ所出てくるんですよ、
はいはい、
だからもう前半から出てきて、うん、この古舘さんがいろんなことを喋ってるんですよ、
うんうん、
それから最後に古舘さんが語り部なのに俺の語り部にされているっていう構造を作ってるんですよ、そこはこう面白さの一つだと思ってんだけど、
そうですよね、古舘さんに語る中で博士さんのファミリーヒストリーのような話になっていって、
なっていくっていう、
でもびっくりするのは、うん、その博士さんの奥様のおばあさんが、
うん、
実は、
うん、
たけしさんのお母さんの北野咲さんとずっとお隣同士やったっていう、う
ん、隣同士、意図的に隣同士なんですよ、
なんですよね、
ええ、それは本当に驚くし、
はい、
いやそれを知って結婚してんだったら、
うん、
普通ありえますよ、
それもありえない話だけど、
ありえないけど、
うん、結果的に後からそうやったとかっていうのは、
そうだけど あれはまさに俺が発掘してるからですよ、はい、そこの意図をたどるからですよ、うんうんうん、この結果になってる糸の短所はどこにあるんだっていうのを調べようとするから分かるんですよね、だからファミリーヒストリー見てもその家系図を作ってそのお葬式の時に皆、
はい、
さんにこの話を聞かないじゃないその
そ、ね、
ことをやってる人いない、
奥さんのおばあちゃん そのお葬式それをされたわけですよね、
そうなんですよ、それでその家系図を持って一人一人の、
はい、
これどういうことですか
教えてくださいっ
って聞いて、それですんげえ本当だったと思って、たけしさんに呼び出しがあってその家系図を持ってすごいこと分かりましたよって言うつもりで入ったらそこに森社長が呼び出されていてそう
大泉北野 のお家騒動の
始まりだったんですよ、
始まりやった
んです、
そんなこと知る場合なかったっていうことですね、
そう一回もそれ開かないの
だからちょうど本当にあのお家騒動の時なんですね、前来ていただいた時がハマグリ御門の辺に、
うんうん、
あの最中で、
そうそうそう、
ね、
まあまあ、前回のはでも、楽しかったですよ、京都行ってね。若手と
一緒に、ね、車で来られて、
車で行ってね。いや面白かったかな。あい、でもああありたいね、あの時の気持ちでありたいなと思うよ、うん、あのよし京都行こう、車に乗ってっ ってみんなで行ってね、うん、あれで俺はあれだね、本当は歩いていきたいね今だと
今ずっと要は朝ね、うん、歩いていらっしゃいますからね、朝
東海道中膝栗毛をやりたいっていう気持ちがすごいんですよ今だからすごい暇なやつを、はいはい、例えばもうやじきた道中みたいなやつで、はいはいはい、あの珍道中を繰り広げながら目的地に向かうっていうのをやりたいですね、うん、
今夜は水道橋博士さんにお越しいただいております。いろいろあのメールもいただいてるんですけれども、
メールぜひ、
はいはい、こちらしましょうかね、うん、沖田虎丸さんからいただきました、はい、大阪府男性40代の方です。俳優で弁護士の墨田先生ワンバンコ、そして高校生の時に朝ヤンのヒッピーヤッピーのコーナーを見て以来大ファンの水道橋博士がゲストと聞きおメールをいたしました。
はい、
昨日紀伊国屋書店で新刊本の芸人春秋ダイアリーを購入し、寝る前に数ページだけ読んで寝るつもりが、その濃厚なエピソードの数々に頭が冴え渡り、気がつけばもうこの時間に寝ないと明日は遅刻するタイムリミットまでページをめくる手が止められませんでした。博士は書かれる対象の人物をどういった基準で選ばれるのか、もしよろしければお聞かせください。そしてコメディナンバーワンの前田五郎師匠がお亡くなりになりましたが、博士に早く取り上げてほしい上方演芸界のレジェンドがたくさんいらっしゃいます、うん、機会があれば書いていただけましたら関西在住の我々リスナーは嬉しい限りですということでいただいてるんですが、
それ本を読む上で、はい、一番書評はもう数々やってるんだけど、はい、関奥にあたわずっていう言葉を使うのが、はい、俺の中の最高級の、はい、この言葉の、
はい、
要はもう本当に止まらないっていう、
止まらない、はい、
そう、まあこの本、まあ何章にも60人の人を描いてるから、まあ何章にも当たるんだけれど、まあそのフックその後の話を入れながら、やっぱ今と通じるようにして前編あの物語として読めるようにしてるっていうのはそういう意図もあるんだけど、うんうん、それだけど週刊誌の連載だったから、
はい、
常にネタが入ってくるんですよ、
ええ、
そっから応対するっていうのがあって、あ例えば田川陽介さんの話なんていうのは田川陽介さんの奥さんの話が文春に出てるから、はい、
そうですよね、
そっからスタートしていって、
あのバス乗って不倫行ってたみたいな話ですよね、路線バスの旅、
そう、はい、そっから田川陽介からブッチャーさんに行って、はい、恵比寿吉和さんにたどり着くっていう、なかなかめちゃめちゃトリッキーな3本なんですけど、ああいうもので言うと本当にまあ5本ぐらいは 先回りのやつをもう江口さんに渡してるんですよ。次はこれを、はいはい、うん、これを描くつもりだっていうのをざっと書いたやつをね、それで常に20人ぐらいこう置いてるんですよ、はい、この人が描けるかも描けるかもっていうのは、うんうん、そういう書き方を週刊誌だからやってますね。
でも前もって準備しつつ、もうイレギュラーな自信ネタは入れていって入れ込んでっていう、
一番印象的なのはこの本じゃないけど、藤恵子さんが亡くなった時は、
はい、
もう前日に入れ替えて文面全部書きましたね、
書いてらっしゃいましたもんね、
あれはもう江口さんも驚いたっていうか、そんなこんなタイミングで要は文章を書けるはずがないっていうので、ね、それを博士が書いてきて俺もすごいと思って書いたっていうのを言ってましたね、はい、だから週刊誌だから、自分としてはもう出版社に泊まり込んでも入れるんだっていうような、はいはい、そういう気持ちありますね、うん、ルポライターをやりたかった気持ちがあるから、その次の号に合わせてギリギリまでその取材をのものを入れて最後に入稿するっていう意識はすごくあってやってた連載ですよね、うん、
この関西の上方演芸界の人を書くとすれば関東の人が多いかと思うんですけど、
鶴瓶さん入ってるかな、
あ、そうか、鶴瓶師匠入ってますよね、
うん、これもすごい話ですよね、鶴瓶師匠の話もすごいでしょ、
すごいですよね、
うちの母親方の、
ご実家ですよね、
うん、ご実家が CM に使った最初に CM に使ったんだ
が鶴瓶さんが最初に出た CM がそこだったってことですよね、
うん、そうだから我が家ではみんな鶴瓶って呼び捨てだった
自分が使ってるわけですから、
ね、そう、ねうん、
そういえばこの本が出た後にちょっと私があの巨人師匠と、まあ、あの
巨人師匠もこの中出てきます
から出てくるんですよ、ええ、巨人師匠は、うん、そのたけしさんと、まあ、で博士さんとの関係性のことを書いてらっしゃった、うんまあうん、時にあれですよね
週刊プレイボーイ
で、ね、プレイボーイの巨人賞の連載の中でたけし軍団の気持ちが分かるっていうようなこと、うんうん
うん
はい、
あれはありがたい文章でして救われたし殿にもご報告したし、うん、そうあの俺を言っといてくれっていうふうに言われました殿に
で、まあ、弟子っていうものは、うん師匠のために死ねるもんやっていうような、うん、そういう巨人師匠もずっと、
うん、
その岡八郎さんの弟子の時にそういうふうに思ってたっていう
そういう文章でしたね
だからそれを僕はいつも弟子の時に言われるもんやから、うん、そのプレッシャーがすごくてその南歩いてる時に明らかにややこしい人とかが向こうから来たら、うん、お願いやから絡まんといてくれっていうのがありましたけどでこの本出た時にあのちょっと師匠とやり取りした時があって、うん、あのこの本にあの水道橋博士さんが、うんうん、あの師匠のプレイボーイの連載のことを言及なさってますって言って、うん、写メ撮って送ったら、うん、あ水道橋くんに俺言うといてみたいな、うん、水道橋くんって言うんやっていうのがまず驚きやったんですけど、うんそのうんうん、やっぱりこう徒弟制度に身を置いた人しか分からん感覚っていうのは確かにあるんでしょうね、うん、
あるしそのもう僕よりまあだってダウンタウンなんかはもう徒弟制度じゃないわけ
だから、ね、あそうですよね
だからそういう意味じゃ僕ら最後の徒弟制度世代でしょうね、うん、まあその愛着があるんですよね徒弟制度にね、うん、そうやって本当に家出して違う世界生きるんだっていう感覚ですよね、はいうん、それはだからオウムと俺たちが変わらないみたいなのこの間女優との対談の中でね
女優さんと対談なさってましたね、うんうんはい、
その世界観を伝えたけどさ、うん、いやー博士さんはあれですよたけしさんでよかったですよって言ってましたね、うん、それぐらいしかあのフライデー止まりじゃないですか
まあまあまあねうん、うん、その博士さんがあのこういう原稿書かれる時っていうのは、
うん
最初にもうオチまで頭の中で構想されてから書かれるのか、
うんうん、
あるいはもう書き出してからこのテーマで書こうと思って書き出してから書きながら変わっていくのか
いやオチは決めてるな漫才って一緒ですよね漫才って絶対オチから作るから、
はいはい、
そっからオチを作ってそっから前振りを作っていくんで、
はい
まあ、一番分かりやすいの松井和代の章ですよ造成時代のやつはね
そうですよね、
ええ、
うん
どういうこれ展開するんだよってでその松井和代って最後の一行を書きたいから蔵書一代を
読んで、うん、っていうことを
そうそう、
なんかもうその辺は なんていうのかな
これでも漫才師の修正ですね
漫才師でもいろいろありますよね
まあそうか
ネタからテーマを決めて入っていって、うん、オチ何にしようっていう人もいると思うんですけど、うん、だから博士さんの場合確かになんかもう数式のようなこの
もちろんもちろん
こうそうそうそう、ね
因数分解的なやり方をしてますね。
うん、
いつもしてますね、
うん。
こういう面白いことあったら面白いことあったなじゃなくて、
はい、
前振りどうしようっていうのをずっと考えてい
ますね。はいはいはいはい。なんかそのほんまにねその一冊の本としてまあつながってはいくんですけど連作的にでもそのほんまに一個一個のエピソードが全部振りがあってオチがあってっていう
振りがあってオチがあってさまざまな韻を踏んでいくっていうその韻を踏んでいくって漫才師の特徴ですからね、
はい
漫才って何でできてるっていうもう韻でできてるから
は
んはん言葉を韻を踏み合いながら、うん、そのもあの語っているからリズムができてるんでだからその韻を踏むことと行動で韻を踏むっていうのもやるんだけど、はい、その行動で韻を踏みながら、
うん、
その物語にリズムを与えてるっていうのは、そういう作り方してますよね。
もうその韻の踏み方が必要ですよね。その
必要
ここまでをその、
うん、
本当にもうね言ったらヒップホップの感じですよね、うん、まさしくそれを文章で、
うん
うん、文でやってらっしゃるっていう感じが
だからもう本当に小倉さんなんて迷惑極まりないと思うよ俺が。
いや、小倉さんのは前の芸人春秋でも書いてらっしゃいましたけど、小倉智昭さん、はいはい、
まあその紙だのズラだのカミングアウトだの、とにかくもうその言葉
を、そこの、あの、K という言葉が入るようにね、
それをもうだって200個ぐらい書き出してからやってますからね。
その因数分解っていうのは、だからやっぱり因数分解必要ですよね。小倉さんをどんだけそれに例えれるかとかいうのも因数分解の発想がないとできないわけですもんね。このね、やっぱり小倉さんとかのに対する面白がり方っていうのは、
うん、
僕ちょっと気になるのが、うん、今の時代って、うん、まあ、いわば、うん、これも一つのルッキズムとか話になっちゃう可能性があるわけじゃないですか。
なっちゃうから、
うん、
また小倉さんからも苦言を呈されてるし、
あ、苦言呈されてるんですか。
呈されてますよ。文春で、
はいはい、
それも十数年前に呈されてます。
あ、そうなんですか。
ええ、
うんうん、
だけど桂 KGB、 桂ガンガンバラスっていう、はいはい、桂 KGB のその存在意義自体を疑う人がいるんだけど、俺のね活動は、はい、桂の人を見て笑うんではないんですよ、うんうん、カツラをウィッグのように、うんうん、女性のウィッグのようにしたいだけなんですよ、
は
い
は
い、
あ、もっとポピュラーな、
ポピュラーにして眼鏡をかけるようにカツラを
気楽に、
うん、
うん、
につけるような世の中にしたいっていうのが主目的ですよ、
は
い
は
い、うん、
主目的はそこにある。
そう、いうよりカツラさんの側、カツラ師匠の方が、
はい、
こちらに対する威圧を与えているっていう、
いろいろ
忖度を与えている
ますもん、ね、
うん、からそういうのをない社会にしましょうっていうの、うん、進歩的じゃない
まあそうですよね、
うん、
だから
ちょっと竹内義和さんみたいになってますよね考え方と和法のね。
いや、でもほんまに、でも
そうそう、そう思いません、
うん、だからカツラに関して言うと、
そうですよ、
うんうんうん、そういう竹内先生と言いそうですけどね。
言いそうですよ、
うん、
世の中の人は、うん、僕はね悪口を言ってるかのように思うかもしれませんけど、うん、僕は悪口じゃないんですよこれ
竹内さんの言う心ない人はこういうこと言うかもしれませんけどっていう、ね、
うん、僕はねもっとより良い世界の先の世界を言ってるその人たちより進歩的なわけですよ。でしょ。
でもね、ほんま僕、私は学生時代から、うん、浅草キッドのお二人は不謹慎であってほしいんで、
うん、
もうこういうことをずっと言い続けていただきたいんですよね。もう昔からずっと言ってらっしゃるわけやから、
うんうん、でもだんだんだんだん言えなくなってくるよね、
うん、
うん、いや、この炎上事件のこの今回の炎上問題も、
はい、
なんだろう、そのきっちりした人が言っているきっちりとした反論はなるほどって思う時あるんだよね、
ええええ、
サシャバロン公演がいかに学歴があって年収があるかっていうことの評価を博士はやっているが、うん、それこそが権威主義じゃないかって言われると、うんうんうん、そうかもって思う、
あ、は
ん
は
ん
は
ん
はん、
ね、だから、あ、そのサシャバロン公演を盾にするっていうのは、うん、おかしいのかなっていう、うん、サシャバロン公演を盾にするのはおかしいって言われたよね。それはやっぱ欧米のそういう同系の考え方そのものなんだけどね、はい、僕俺は、
うんうんうん、
で日本になかったかってあるから、うんうん、あったから、まあ、町山さんが言うように失われたものだからね、
ええ、
その精神が、うんうん、だから時代とともに忖度を優先し、そういう他人が表社会と裏社会をまた作ってるよね。ああ、 SNS の世界と、ええ、そこで本音を言う、匿名で本音を言ってもいいっていう世界をさ、
うんうん、
でも、うん、そうではないよ側ですよね俺の場合はね、
うん、
役割がある。芸人の役割はその役割で、
はい、
そのなんだろう、目的は笑いなわけだから、
ええ、
で笑いのすごいのは滑ってるところも笑いだから、
うんうんうん、
そう、太田光空回りしてるなって面白さだからさ、うんうん、はいはい、だからそう大義として広いと思うんだよね。
すごいなんか広い概念ですよ、
概念上広いですよ。 その笑いがの概念が広い人は他人に対して怒らないじゃないですか。あの君かてめえの態度礼儀知らずを考えろ死ねとか言わないじゃないですか、
うん、まあまあそうですよね、
うんうん、そうなんですよ。だからそういうことを言ってくる人も面白いと思って今喋れるわけじゃない、はいはいはい、怒ってないじゃないですか、
うんうんうん、
だからいいお笑いっていうのはいい全てを吸収してると思うんですけどね、うん、
その面白がるっていうことで言うとそのこのキキキリンさんのショーの、うんうん、その後の話のところで書かれてる、うん、キキキリンが亡くなる前に僕に言った、うん、あなたに言っておくけどお仕事はね楽しむんじゃないのよ面白がるのよ辛いことでも自分から面白がる渦中に栗を探すようになってからの方が面白いんだから、
うん、名言ですよね。
この名言は本当に僕読んでて自分の仕事もそういうかね、えことを思い出してあそうじゃないとあかんなっていう、う
ん、まあキキキリンさんって実際皆さん名女優のね老後の印象しかないけど、はい、若い頃からすごいですからね、うん、起こしてる事件の数々あるや
そうですよね。その本に書いてらっしゃいましたけれども、うん、そういうドラマの打ち上げで、
うん、演出家の、ね、うんまあ、女優に手を出して孕ませたことを急に
言ってその人がもう会社に入れなくなったりとかっていうことを重ねてきはった人はわけですよね、うん、だからその方が亡くなる直前にこう博士さんと交流なさってて、うん、
しかもあれですからねさっきことでね名前出てこなかったルポライター
竹中郎
に関してですからね、
はいはい、
だから一番最初の俺の志の人と通じて結び合ったわけだから
そうですよね、
うん、
でそういう言葉の今のような言葉のこういうやり取りがあってそれがまた本になって残ってっていうのは、
うん
うん、やっぱその博士さんのおっしゃってるね文でつながるっていうことの、
うん、あと文でつながるっていうことはこの本は残るってことだからね、うん、俺は死んじゃうけど、うん
はいはい、
だからそうやって残していけるっていうのは本はバトンだ芸がバトンだって同じことでね、そのために本ってあるんだって思うし、
芸人春秋ダイアリースモール出版から、絶賛発売中でございます。2500円と税円ということになっております。墨田隆平のハマグリ御門の編令和3年11月10日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。